インカークスラッシュジョンドー、始まりました。インカークスラッシュジョンドー。このラジオはお肉とそれゆう団員インカク、またの名前をニート社作家ジョンドーのねやつです。はい、参りましょう。本日はね、74日目でございますかね。74ね、なしよってね。ね。まあ、そんな感じのラジオでございます。レッツゴー。はい。ね。フォーゼ、ゴーバスの映画を見に行きました。ね。昨日言った通りにね、映画を見に行ったわけでございますけども、ね。まあ、上演順のゴーバスから、じゃあ話しましょうかね。まあね、というか、この辺のあれはね、ジョンドーブログの方と重複する内容もございますけどね、その辺はまあご了承ください。ね、ゴーバスですけども、やっぱりね、どうしてもね、この時期の戦隊映画ってのは、6人目がね、新メンバーがちょっと、参加し始めの頃に撮影というか、この映画が初めて新キャラを演じる、その役者がね、この映画で初めてそのキャラを演じるっていうことも、まあまあありますのでね。例えばね、去年の、豪快の夏の映画で言いますと、確かね、ガイはね、途中でどっか、穴かどっかに落ちたのかな。なんかそれでなんかほとんど、メンバーとは一緒に行動してなくて、でさらにね、真剣でも、真剣のこの時期の映画ってことは、夏の陣ですよね。あれ、金出てないかな？出てたっけ？じゃあちょっと、覚えないですけども、まあ、とにかくその、夏の映画ってのはやっぱり、新メンバーはあんまり活躍できないもんなんですけども、まあ、その短い中でもね、金と銀はなかなかいいキャラしたんじゃないかなと思います。ね。J が野生の感がなかったりね、走るのが下手やったりね。その辺が、まあ、肩をこう、いからしたあのポーズで、いつもいるんでね、走るのが苦手そうでしたけど、確かに。ね。でね、やっぱりその、特撮仕事人ね、これをね、ちょっとあらかじめ読んでいたのがやっぱり良かったんで、良かって、まあいろいろ特撮の部分にも、巨大船の合成部分にもいろいろ注目して見れたなと思いまして、ゴーバスのね、巨大船がなんか、普段の、去年までの戦隊と何か違うなっていう、なんか違うなって思ってて、それが何が違うかっていうのがちょっと、いまいち自分の中でも、ちゃんとは分かんなかったんですけども、それが最近分かってきて、煽りの構図ね、こう、ロボを斜め下からこう、見るような、そういう構図が、なんかゴーバスには目立つなと思ってきて、まあそれはつまりその、まあその、この本を読んで、特撮仕事人を読んで分かったんですけども、つまりゴーバスはね、オープンセットつって、野外に、ミニチュアの街を組んで、そこで撮影するっていうことが、まあ、あるらしくて、まあ、つまり、まあ、普段はつまり、スタジオの中にミニチュアの街を組んで、ロボットの着ぐるみで動かしてやってるわけですから、まあ、だから、もちろん煽れないですよね、あんまり。あんまり煽りすぎると、その上にはやっぱり、天井があるわけですから。スタジオの中ですと。ですし、やっぱり爆薬の量とかも、屋内ですから、加減しないといけない。だからそれが、オープンセットで組むことになると、もう煽りはもう、ガンガン煽れるし、自然光の光も入ってきますし、まあ火薬もね、普段の、東進線の、収録と、ね、採石場で爆発がドーンってやつと同じぐらいの火薬が使えると。いうわけで、まあ、もちろんね、野外にセットを組むっていうのは、それだけでものすごいお金がかかることなんですけども、それがね、すごい、いい感じに、いいお金の使い方してるなと思いました。ね、効果的な ね、リュウジさんをね、リュウジを、リュウさんをわざと熱暴走させるっていう、まあそういうやつがあったんですけども、やっぱり、こういう時に限ってね、みんな、ウィークポイントを疲れるのはまあ、ゴーバスですよね。疲れるというか、もう勝手に、ね、ヨーコとヒロムは勝手にウィークポイント疲れてましたけど、ね、まあ、でもね、話、まあね、ゴーバスはまあ30分なんで、ね、普段のテレビより10分多いぐらいですけども、でも、その短い話の中でうまく、最初の盛り上がりがあってね、東進戦の怪人との戦いがバーってあって、その後の圧巻の巨大戦、ね、敵のメガゾード5体に、こっちのメカという、あの戦いはね、もう、見せ方も、アクションというか、まあ、見せ方も素晴らしかったですね。あの巨大戦はね、あそこだけ何回も見たいですね。これは、素晴らしかったと思います。ね、エンターさんもね、なんかテンションがすごかったです、エンターさんの。ね、まあ、いつも通りコスプレしてましたけども、エンターさん。メガゾードに乗ってる時の、エンターさんのテンションというか、あの画面もやばかったですね。コクピットがこう、なるやつね。あれ、ね、まさかあんな風になるとは、思わなかったのでびっくりしたんですけども。ほんでね、エンターさんのメガゾードがね、またね、かっこいいんですよ。常に宙に浮いてて、こう、バンバンにビームを打ってきて、で、レッドバスター、これでとどめだーつって、交差するとこなんかもう、エンターさんのテンションがえらいことになってましてね。で、最終的に河原になんか、川に流れ着いてましたけども、ね。アバターだから切ればよかったんじゃないかと思いますけどね。まあでも、戦隊の映画らしいね、うまいことまとまった良作でございましたよ。ね、それでね、ポーゼ、みんなで宇宙来たでございますけどもね。いやー、とにかくアクションが多い。ポーゼも、メテオも、ライダー部も、ホロスコープスもみんなアクションするもんでね。アクション多すぎるというか、まあ、ね、まあ、砂利版、子供番組なわけで、まあ、子供は難しい話とかあっても、結局、アクションがあればそれで満足するんだみたいな言い方が昔からありますけども、じゃあ果たしてね、66分を、あれだけアクションで埋め尽くすのが、じゃあそれはそれで正解なのかっていう話じゃないかなと思って、だからちょっと、ライダー映画のためのアクションじゃなくて、アクションのためのライダー映画になってしまってるようなちょっと、感じがしましたね、なんか僕は。ちょっとまあ、そのね、前の、オーズとフォーズの映画では、もう、話のクライマックスで宇宙にドーンって行って、宇宙で最終決戦っていうことをやったんで、まあ、今回はそれを超えるために、中盤で宇宙に行ってっていうことを、中盤でもう宇宙に行ってしまうっていう風にもうやったっていうのを、監督がインタビューで言ってるんですけども、まあ、それもね、まあ、それを、アクション多すぎ問題をちょっと引き起こした道になってんじゃないかなという気がして。まあ、アクションがね、多いのは、坂本、まあ、アクション畑の人間ですから、坂本監督は。ね。やっぱりアクションね、最初のカーチェイスも、生身のアクションも、ね、ライダーアクションも非常に素晴らしいものだったんですけども、ね、あんまり、まあ結局ダブルなんですよね。フォーゼって結局。あんまり新しいことをやってなくて。で、ゲンタロウのキャラも、結局あんまり変化がない。まあ、最初から最後まで、まあ、 友情友情と言ってるけど、結構たまに妥協したりもする、そういう、あの、キサラギ源太郎っていうキャラクターがもう最初から完成されてて、そこに成長が、まあ、あの、源太郎自身の成長というか、まあ、その、まあ、成長なかったですね。そういう感じがあって、あんまりその、まあ、ストーリーはいろいろあるんですけども、結構平坦な感じだったなという印象を受けましたね、その、フォース全体としてね。まあね、あの、次回の、次の仮面ライダー、9月2日から始まりますけどもね、仮面ライダーウィザード、まあ、ウィザードもまあ、初めて見てきました。ね、かっちょいいです。ね、あの、アクションも、まあ、アクションがかっこいいのは、いつものことですけども、アクションもね、あの、演出というか、ああいう感じもね、いろいろ、かっこよかったんで、やっぱりなんか、まあ、モチーフがモチーフだけあって、ちょっと、キバ、テイストというかね、そういうものが、まあ、デザインは、ファイズと、伝言ですけども、なんでね、ちょっと、まあ、ウィザードに期待ですね。まあ、フォーゼはフォーゼね、もうすぐ終わるんで、まあ、どういう形で、まあ、源太郎の物語が決着するのかというのはね、ちゃんと見届けていきたいと思いますけども、ね、まあ、そんな感じで、ね、リブラ、ダブロの映画と同じように、冒頭で、財団 X との取引があって、その取引に、なんか、第三勢力が介入してくるみたいなシーンがあるんですけども、リブラというか、まあ、校長がね、片手一本で持ち上げられてる、ポルナレフのオーブラボームな、のあのシーンみたいに、片手一本で持ち上げられてるのがなんか、ちょっと面白かったですね。はい。それでフォーズでね、ちょっと後半にね、ちょっとしたいい展開があってですね、今までのゲストキャラクターがこう、一堂に会するっていうシーンがあって、運命のガイアメモリだと、このフートの中にいる仮面ライダーを応援する人々の中に、その今までのゲストキャラクターが紛れてるっていう、そういう形が、演出があったんですけども、今回は、そのゲストキャラクターが割とがっつり話に組み込まれてて、まあその、ネタバレになりますけども、その、源太郎を助けるための、フュージョンスイッチを作るためには、もう大量のコズミックエナジーが必要で、それを生み出すために、源太郎と絆を繋いでる40人の人間それぞれが、フォーゼの40個のスイッチを持って、それをオンにするっていう、同時に。それで、まあ、今まで出てきたキャラクターたちを、なんとか探し出して、源太郎のためにこのスイッチを押してくれって、一人一人にこうスイッチを渡していくって。で、そんな中に、今まで、ゾディアスに変身した人ですとか、その周辺人物ですとか、そういう40人がこう、いると。で、その中には、最初の方よく出てきた、番長ね、源太郎にボコられてるあいつとかもいたり、ね、いろいろいたわけでございますけども、筋肉もチラッと映ってましたね、そういえば。筋肉は源太郎と絆を繋いでないみたいで、スイッチは持ってませんでしたけども。で、まあ、ね、非常に感動的なシーンだったんですけども、もうちょっとそのシーンを丁寧に描くか、もしくは、もうちょっとギュッとした方が良かったんじゃないかな、という。まあ、源太郎が、メテオが、兄弟に重くそボコられてるシーンがあって、そのシーンの裏で、まあ、ライダー部が学園を駆けずり回って、源太郎のためにこのスイッチを押してくれっつって、こうみんなにスイッチを一個一個渡していって、で、最後放送室で勇気が、3、2、1、オンって言ってみんなでスイッチを押すっていうシーンなんですけども、 まあその、そいつの前にパッて来て、このスイッチを押してくれって頼んで、相手がうんって言うっていうシーンが40個あるわけで、40回あって、でその後スイッチをオンにするシーンも、あの、そのスイッチのアップが、のカットが40回、その、アップで40回オンっていうシーンが映ると、ちょっとね、くどいかなと思って、だからそうしたいのであればもうちょっと、その、40個のスイッチを仲間たちに配っていくシーンをがっつりやるか、もしくはもうちょっと演出をあっさりさせた方が良かったんじゃないかなと思って、でも言ってみればその、源太郎フォーゼってのは、源太郎が、その、友達を作っていくっていう話じゃないですか。その、このネタを映画で使ってよかったのかなと思って、このね、今まで、その、テレビシリーズでいろいろ繋いできた絆が、最終的にフォーゼを助けることになるっていう、このネタは、テレビの、クライマックスに置いておかないでいいのかなと、思いました。まだ、それもあって、その、テレビがね、テレビシリーズがどういう形で、フィナーレを迎えるのかということが、まあ、非常に気になりますね。うん。それで、兄弟院の、スカイダインの方、赤い方の声がね、イザヨヤキの、木下あゆみさんでしたけども、やっぱりアフレコをすると、秋ですね、あれは。スカイミサイルっていうセリフが完全に、もう、いざよ秋に聞こえて仕方なかったですね、僕は。ね、まあね、そんなわけでね、映画、非常に楽しめました。ね、これからのね、テレビシリーズのフォーゼ、そしてゴーバスターズの方もね、見ていこうと思います。まあそんな感じでインタビューでした。はい、どんどんです。ね。いやーね、クライシスですよ。メイデンティティクライシスがクライシスですよ、もはや。メイデンティティクライシスが今危機に陥ってますよ。ね。あと、9日間、あと10日ないわけですからね。だからちょっとね、ネタにするってずっと言ってましたけども、ちょっとネタ分も減らして、まあ最初の第0話は結構パッとね、あっさり、まああっさりってわけでもないですけども、まあ、本当に導入部分っていうか、メイドとメイデンティティクライシスをつなぐ導入部としての第0話なんで、だからまあ、メイデンティティクライシスが本格始動するのは第1話以降に回すとして、まあ予告編というか、その、メイドの続きを書きますよっていう宣言としての第0話になると思うんで、うん、だから、最初は、ニート社のサバでやった方がいいのかなという。ね、ニート社のサバで第0話やって、まあ、第1話の更新の時に、ホームページに上げて、自分の自サイトでやるっていう、形にした方がいいのかなと。ね、だからね、つまり、まあ、18日に、メイデンティティクライシスの連載開始する予定ですけども、その連載開始時点で、まあ、話がちっとも進んでないっていうのが、やっぱり、新規の読者が、それをどう捉えるのかって話ですよね。まあ、昔、4年前に、メイドを読んでいて、くださった方には、まあ、何かしらのものがね、伝わるのかわかんないですけども、まあ、あ、またやるんだ。投げたけどまたやるんだね、とか、待ってましたとか、まだいたのかお前とか、まあ、何かしらの、あれはあると思うんですけども、そうじゃない人が見たときに、中身のない第1話に、第0話ですけども、なってしまうのがちょっと怖いな、という感じですね。まあでもね、 なんだかんだ言っても仕方ないんでね、それはやっていこうと思ってますけども、ね、デュエル部の方もね、全然、あれから進んでませんからね。だから、まあ、団長のビバリーヒルズコップが、終わるまでには多分、そんなに更新はできないと思いますね、多分。そういう感じになると思います。なんでね、まあ、ジョン・ドーがね、ちゃんと活動し出すのは10月以降ということになりますけどもね、その辺はまあ、リアルの事情がございますのでね、その辺は申し訳ありませんという感じですね。はい。インコク、フラッシュ・ジョン・ドー、本日ここまで、このラジオでは皆さんからのコメントをお待ちしております。では、バイナラー。